武田鉄矢です。
おはようございます、水谷香菜です。
香菜さんのカフの上げ方がものすごく乱暴でしてね
すいません
鼻がぐすんぐすん香菜さん言うもんですから
失礼し
ました。まあ、イライラなさってるらしくてですね、喋れよほらお前みたいなね。
どういう今日のタイトルなんだろうなっていうのがありまして、
ね、はいはい、ちょっと変わったタイトルでケーキの切れない非行少年宮口浩二さん新潮写真書より出ております、
はいはい、
で宮口さんそのものはどういう方かと申しますと、医療少年院で6年間それから女子少年院ですかね、でも勤務をしたという、職業としての呼び名は法務技官というそうです、
はい、
これはどういうことかというと、少年院あるいは女子少年院ですな、少女院なんかに収容されている18歳未満かな、そういう子たちに対して更生のお勉強をさせるという、
はい、
そういう仕事なんですよ、うん、教え子の子どもたちっていうのは少年も少女もでありますが、窃盗、恐喝、暴行、傷害、強制わいせつ、放火、殺人、そういう罪を犯してそこにやってきた少年や少女たち、
はい、
その子たちにこの宮口さんがお勉強を教えるんですが、その教えながら宮口さんが発見したことがある、
はい、
窃盗とか恐喝、暴行、傷害、強制、性交、放火、殺人、殺人もありますからね最近の少年は、うん、この子たちはどうしてその罪を犯したのか、
うん、
これは分かりやすいかなと思って、もう私これ本切り取っちゃった、
はい、
宮口浩二さん、その法務技官をなさっているいわゆる少年院の先生が丸い円を黒板に書いた、あるいは紙に丸い円1個な、皆さん想像してください。で宮口教官が出した問題は、この丸ケーキだと思って3等分してください。
3等分、
うん、どういうふうに切る君だったら。
私だったら120度ずつに切ろうとする。
これもうかなさんほらもう頭がいい方だ、腐っても女、
腐っても今女子アナって言おうとしました。
腐っても女子アナくしゃみしても女子アナですよ本当に、
はい、
120度っていう角度で丸いケーキを切ろうとするんですね。
まあうまく120度になるかわからないけれども、うん、そうあるように切ろうかな。
4人分だったらいいんですが、3等分って難しいんだよ ね、
はい、
丸いケーキの3等分っていうのはね、
はい、
その3等分させたその丸いケーキの問題ペーパーテストでやって、宮口先生が唖然とするんです、うん、非行少年あるいは非行少女はこう切ったそうです。かなさんお見せしましょう。これ、
2パターンあるんですけれども、
はい、説明してあげてください。
1つは確かに3にはなってるんだけども、下が丸々半分、
うん、
で上の半円が真横に半分なので決して等分ではない、
はい、
でもう1つの方は縦に1本入れてるんだから、右側の半円と、うん、左の半円がまた横に半分に切れてるので、これも全部同じ大きさではない、
はい、これがですね大半の少年院に来てる少年院諸君の3等分にしたケーキの跡なんです。
っていうことは3つには分けてるけれども、うん、等分にするっていう気持ちがないっていうことですよね。
そうなんです、等分にする、まあはっきり言って知恵がないんですよ、
うん、
ややこしいんですけど、わかるよね、
はい、
丸いケーキが皆さんあるでしょ。少年院少女院に行った子たちで問題児たちはまず3人ということを頭に入れ、とりあえずケーキを真っ二つに最初に切ってるんですよ、
うん、
それからあと一人分をどうやって切るかに苦慮して、うん、半円を縦に切ったり横に切ったりしてるんだけど全く3等分になってない。
3つには分かれてますけどね。
丸いケーキは360度あって、角度で言えば120度が1個なんだっていうのはないんですで、この宮口さんのお考えはこの子たちは3等分する知恵がないんだと2等分は理解できる、
はい、
真っ二つに切ることはでも3等分ができない。で 宮口さんはもしかすると少年犯罪っていうのは非常に激しい言葉を使いますけども分かりやすいんであえて言いましょう、はっきり知的障害かもしれない、
うん、
窃盗、恐喝、暴行、傷害、虚勢わいせつ、放火、殺人、そんなことを犯した少年や少女たちは両親のどうのこうのという前に なんていうのかな分割という社会的行動という単純なもう基本的な知的能力がない。だから宮口さんおっしゃるのは彼らに対して必要なのはお勉強じゃないかっていう、
うん、
これギクッとしませんか、
はい、
とにかく丸いケーキを3等分にすることができないんでありますね、うん、宮口さんは次々と子どもたちを相手に図形の問題をやらせるんですが、これがあっと驚く答えを出してしまう、ちょっと常識では考えにくいんですが、そういう非行少年たち、ケーキが切れない非行少年たち、その中に本当に犯罪の大元があるんではなかろうかという提案なんでございますね。この続きまた明日のまな板の上で。武田鉄矢今朝の三枚おろし。おはようございます、武田鉄矢です。
おはようございます、水谷香奈です。
激しい言葉遣いになりますんで、ひどく気分を害された方がいらっしゃったら申し訳ございません。しかしこの宮口浩二さんという方がお書きになった、これ新潮新書でありますが、ケーキの切れない非行少年たちというのは深々とうなずかせる強力なる力を持っております。やっぱり犯罪を犯した少年たちと毎日顔を突き合わせながら、その子たちの構成を懸命にこう切り開こうとする方ですから、言葉遣いも気取ってはいられないんですね。昨日かなさんにお見せしたのは非行少年が3等分したケーキ、何のことね、ケーキ3等分できないんです。丸いケーキを3等分するにはまず中心の1点を探し出して、なるべく一角が120度になる角度で切り割ることが大事なんでありますが、非行少年たちがケーキを切らせるとまずは真っ二つにしといて残り半分を縦あるいは横に切るという、これで3等分したと思っている。これは知的障害ではないか、つまり少年たちが犯している犯罪はの大元は認知力障害なんだっていう、そういうふうに考えた方がいいのではないかと宮口先生はおっしゃる。さらに宮口先生はこのケーキの3等分から次は難しい5等分なんであります。5等分してくださいということで、少年院の少年少女たちが5等分したケーキがこれです。
縦にめちゃくちゃに線を入れてる、
縦に1本2本3本4本、
はい、
それから4等分はできるんでしょうね。その4等分の一角を真っ二つに切って5にした、これはどう考えても360度を割るという計算ができないという。さらに宮口先生は彼らの知的能力を疑います。簡単な引き算ですが、100-7、
93
ですよね、
うん、
これでねクラス全体の半分ぐらいしかできないんですって。
どういう答えになっちゃうんですか。
もうめちゃくちゃらしいよ、107とかね、103とかね、
はい、
そのつまり筋道を立てて考えられない、うん、でできた子に関して 100-7 もう一回-7いくらって聞くと、ここで全員できなくなるんですって、
うん、
引き算ができないんです、
うん、
これを犯罪とかって言ってる場合じゃないんだと、うん、これ障害なんだと、知的ないうふうに考えた方がいいんじゃないか。で宮口さんは、君は自分で自分のことどう思うって殺人でこの少年院に来た少年に聞いたら、自分はすごく優しいタイプの人間だと思うっていう、
はい、
なんかやってみたいことはあるって言うと、もう一人殺してみたいっていう、
うん、
殺人に強い憧れを持ってる子なんですが、うん、自分の性格は優しいと言い切るという、
うん、
それから、強姦で逮捕された少年なんでありますが、 アダルト動画の女性たちの反応をそのまま世の中の女性の反応と信じきっているという、
うん、
非行少年の問題点、認知機能の弱さ、人を見る、あるいは人の話を聞く、あるいは想像する、そういう力が弱い、
はい、
感情のコントロールに弱くパニックになる、うん、そして人とのコミュニケーションですね、この力加減が全く理解できない、
はい、
だから知能的な問題と情緒的な問題と社会的な態度、それらがいずれも非常に劣っているという能力の問題が犯罪を起こしてるんじゃないだろうかと、
はい、
著者は反省をさせるよりも認知力を向上させる方が大事なのではないか、つまり勉強させることなんだっていう、
はい、
感情の統制ができないのも性格ではなくて大脳、それも辺縁系が関与してると、認知と同じ脳の部位が関与してる、さらに怒りという感情に直情の行動をとってしまうのは、これは自信のない証拠で、こういう人っていますよね、いますっていうか、
うん、
今年はこういう人の活躍した年でしたよね。
なんかいろんな犯罪見てると確かにこういうことかもなって思いますよね。
突然バス停に並んでる児童を襲う、その学校に行けなかったあの犯罪者、そしてガソリンを持ち込んで火をつければどうなるかなんて考えれば分かることなのに、自分の足元にガソリンを撒いて火をつけ自分も火だるまになったという犯罪者、これは悪がなせる技っていうよりも知的能力が極端に劣っているという犯罪ではないのか、彼らの問題点は無知ゆえではなかったかと考えて、私どもの社会に蔓延する悪というものと向き合ってみたいと思います。この続きまた明日のまな板の上で。武田鉄矢今朝の三枚おろし。おはようございます、武田鉄矢です。
おはようございます、水谷香菜です。
宮口浩二さん、一つのテーマを追っかけた本であります、ケーキの切れない非行少年たちを語っております。読みながらつくづく感じるところがあり、思い当たるところがあるという、宮口さんがおっしゃってるのは、少年院であった少年や少女たち、この子たちはまあ悪ですね、法律で許されないことをして反省 をするというために少年院の中に収監されているわけですが、宮口さんはこの子たちは悪のどうのこうのというよりも知的に問題があるんだと、そのことをきちんと社会全体も認めるべきで、この子たちに必要なのは自分を見つめるというお勉強をまずするところだっていう、
はい、
あの私もそうですし、あのこのラジオを聞きの方も皆そうだと思いますけれども、許しがたい通り魔犯罪、あるいは煽り運転、
はい、
これは認知力の問題ですよ、
うん、
激しい言葉遣いになりますんで、気分を害された方がいらっしゃったら申し訳ございません。皆さん散々見せられただろうから、まだありありと覚えてらっしゃるでしょうが、煽り運転をした人がおりましたけども、あの煽り運転で車を蛇行させて脅しにかかる人の運転で、皆さん思いません？あの人はね、自分を大事にしていないってことをアピールしたいんですよ。だからオラオラ運転ができるんですよ。だからすり寄ってくるでしょ、
はい、
だから走ってる車に向かってわざと飛び出すっていうような金髪青年が映っておりましたが、
いましたね、
特徴全部わかりますよね。
え、
あのヘラヘラしてますよ、
はい、
これはどういうことかというと、私には常識がないとか認知能力が極端に劣っているということを相手に伝えるために無知を表情にしてるんです。
ほう。
そして彼らの最大の特徴は声量のコントロールが効かない、
はい、
声量のコントロールが効かないってことはもう認知能力が劣ってる、うん、そういうのいないかな、
声量のコントロール。
ああ、私なんか時々遭遇しますが、突然近くまでやってきて完璧に私が警戒する距離までやってきて、 必要もないぐらい大声で話す人。
あ、います。
ほら、
結構います。
声量のコントロールが効かないということはどういうことかというと、空間の広さに応じて的確な声量が判断できない、
はい、
だからむやみに大きい声出す、これ一種粗暴ですよね、それから皆さん、あの煽り運転やった男、あれ結構いい大学出てたなとかって思ってらっしゃる方いるでしょ。でもね、皆さん、この宮口さんが問題なさってるのはそうじゃないんです。この方がおっしゃってる知的能力に問題があるというのはですね、 IQ ではないんですよ。この方がおっしゃってるのは、あのいわゆる脳機能障害なんです。だからこの中には IQ が高いまんま脳機能障害を持つ人がいるんです、あの蛇行運転して、あの帽子かぶってつかつかとやってきて若者を殴りつける、それはものすごい殴り方ですよ、あの殴り方は、あれはもう本当に悪ければ相手を殺してしまうぐらいの、つまりその判断ができないんです。しかもおまわりさんから囲まれたら、情けないことに仲良くしてるおばさんに手をつないで丸々署まで行ってほしいと哀願する人なんです。これはIQ 高いまんまの脳機能障害で、やっぱね、あの声の大きさおかしい、やっぱり脳機能障害。そんな風に考えると気づくこと多くありませんか。
まあ、そう考えないと、こっちも納得ができないことばっかりだし。
あのね、かなさん、今週俺どうしても言いたかったのはね、
はい、
赤ちゃんを何前で抱っこしてる、
はい、抱っこひもで
抱
っこしてて、
後ろからスーッと寄ってきた中年のいい男が突然エレベーター、下りエレベーターかなんかで、
エスカレーターですね、
エスカレーター、ごめんなさいね、それでその若いお母さんのあれ外しちゃうわけでしょ。
後ろで外れるんですよ、カチャってなってるので、はいはいはいはい、それを外しちゃうんですね。そうすると紐が取れて、
もうね、赤ちゃん落としちゃうんですよね。
いや、そうですね。
それがね、面白いっていうのはね、悪っていうよりもやっぱり脳機能障害ですよ。
まあ、よくそういうことしたらどうなるかっていう想像力がないんだよって言うんですけど、そういう問題でもないと思うんですよね。
だから逆の意味でかな、脳機能障害と思った方がことが進めやすいでしょ。あのね、俺なんでこれ言いたかっていうとね、それをされそうになったお母さんがね、人組みに行くのが怖くなって振り返って見た男の顔を思い出すんだって。しれーっとした顔してるんだって、そいつが、
はいはい、
やっぱ人間に対する怯えが出てくるんだね。でもそれを、そのされそうになった奥さん、覚えておいてください。脳機能障害、そう思うとすっきりしませんか。だから対策を考えましょうよ、
はい、
何を考えてるんだとか、あの人には両親がいないのかとか、娘さんがいて子供を産んでも同じことをするのかとかって、そんなことじゃないんです、この人たちは脳機能障害なんですよ。そう考えた方が私どもにはまだ打つ手がいくらでもあるような気がする。宮口先生はそのことをおっしゃっているんでございますね。この続きまた明日のまな板の上で。武田鉄矢今朝の三枚おろし。おはようございます、武田鉄矢です。
おはようございます、水谷香菜です。
悪の根本にあるのは無知ではないかということで考えてみよう。
よくあの犯罪があった時にコメンテーターの人たちが、社会的疎外感を感じてるからだとか、何かストレスを発散したいかったんだろうとか言うんですけど、絶対そういう言葉だけで解決できるものじゃないじゃないですか。
ないね、本当ね。
そういう見方をしないと、哲也さんの今おっしゃってる見方をしないと解決できない気がしてきました。
俺ね、昨日ね、あの抱っこひもの話したけど、
はい、
その奥さんがね、すごい怯えてらっしゃるのよね、その赤ちゃん落としそうな、そんないたずらをされそうになった屈辱っていうのがね、たまらなかったらしくて、でもね、奥さん聞いてる、聞いてることを祈るけど、俺らもあんのよ。あのね、福岡の方でロケやってたんだけど、とある町の商店街で、商店街の人たちはテレビに映ることをローカル行くとものすごい喜んでくれてね、
はい、
もう商店主張り切ってインタビューに答えてくれる、
はい、
その真ん中をねものすごく不機嫌なおばさんがね、生商店たちはみんなに迷惑かけとるがなんでわからんてねって言いながらね、うーん、ちょっとね考え込むんだ。子供は楽しそうにあんた祭りの太鼓を打ってる練習風景を俺が覗いてからかうっていう、それは確かにアーケードだから邪魔かもしんないけど、うん、そこまで言うことはないじゃないか、
はい、
その時に俺たちそんなにひどいことしてるのかなとかって考え込むんだ、
うん、
若い D なんて何しやったねっておばさんがヒステリーをすいませんすいませんすいませんって言い続けるんだよね、うん、もう今の若いやつはよりよいんだ、
うん、
ほんで別の場所行って別の取材やってたのよ、日本撮りなもんで後半の方やってたら、
はい、
また来るのよダダ降りの雨の日、
はい、
別の商店街へ、
同じ人がですか、
おう傘さして来てんのよ、
ほう
で同じこと言うの、何しとってなんてあちゃみんな迷惑ってわからんと、
うん、
出て行ってこの街からとかって言うのよ、
はい、
そん時にディレクターが大きい声でそのおばさんがつかつかと来た時にいらっしゃいましたどうぞ皆さん道を開けてくださいとかって同じこと言ってそのおばさん去ってったんだけど、
うん、
そん時にね、あの人はその私のこと武田鉄矢が嫌いな、それいますよ、芸能界だって私のこともものすごく嫌ったり憎んだりしている人は本当皆さんいるんですよ、決して私は評判のいい男じゃないし、はい、分かっております。で私の顔を見るのも嫌いだっていう人もいるでしょうし、私がテレビに映った瞬間あいつが出てるんだったら見ないっていう人もいるでしょう、うん、だけど街のみんなが楽しんでるのにってこう私が思うから心がふっとほのぐらくなるんですが、
うん、
2度目にそのおばさんが来た時にあ、こら病気だと思ったのよ、
うん、
病気の人に向かってねいちいち反省しても奥さん仕方ないじゃないですか、奥さんの背中に手を伸ばしたおじさん脳機能障害なんですよ、そんな人に向かってなんで人間としてあんなひどいことができるんだろうってそこに答えを探しちゃうと答えなんか落ちてないって、なんかな、
はい、
一つ問題やりますか、これも少年院であるいは少女院で少年たちに出された問題です。犯罪を犯した少年少女これすらもできない子がいるんです。いきますよ、円筒形のガラスの管がある、一番底にそれにすっぽりはまる丸いコルクの線が落っこってるんだ、
はい、
それを取り出してくださいという問題。使っていい道具は長い円筒形のガラス管よりもはるかに短い針金、そしてコルクの線、そしてもう一つが水。この三つのどれかを使って円筒形の底にあるコルクの線を取り出してください。かなさんどうしますか。
もうその三択だったらやっぱり水ですね。水を入れて浮かばせる、は
い、これができないんだって。
どういう答えになるんですか。じゃ
あひっくり返すなって言ってあるんだけど、ひっくり返すとか、これとこれを合わせてっていう計画が立てられない、
うん、
でできなければ人に聞くというスキルがない、
うん、
そして不適切な発言が多くて、そういう子はね誘われるとそれが悪いことであってもすぐついていく、
うん、
褒められるあるいはおだてられるとどんなふざけた行為も平気でやるんだって。いっぱいいたじゃないですか、なんだっけあれにあげるんでしょ、 SNS とかにあげるのか、
はい、
人が飲む水槽の中で平泳ぎをやってみたり、
あ、はいはいはい、
それをあげればどんな目に遭うかわかるじゃん。
そうなんですよね。
これから扱うお肉一旦ゴミ箱の中に捨てて悪ふざけで笑ってみせるとか、それで少年院の中には便器の外にわざと大便をこぼして笑い続けている子がいるんですって。
わからないな。
これが SNS にいたずら動画を上げる青年と同じ、
うん、
あの精神じゃないんだよ、機能障害、脳機能障害を持った子たちなんだ、
はい、
彼らに必要なのは実は学習ではないかと著者は叫んでおります。この続きまた明日のまな板の上で。
武田鉄矢今朝の三枚おろし。
おはようございます、武田鉄矢です。
おはようございます、水谷香菜です。
今つかみで喋ったら香菜が乗ってきました。
カジノ、
カジノってみんなこう連想してるのが大げさだよね。
はい、
ぎゅうぎゅうに人がやってきてっていう、
はい、
外れたらもう壮絶に悲惨だよ。
ガランガランって本当悲惨な状態ですよ。
誰もいないのな。
あり得る気がしてきました。そう
だろう、
はい、
そしたらどうなると思う。
国の責任じゃないですか。
いや責任じゃなくて、その時はもうあれだ、レートを低くするんだよ。
え
10円カジノ
やだ。
だとね、パチンコだって1円パチンコで息を吹き返したんだよ。
1円パチンコって何ですか。
1円パチンコって老人対策で。
えいつの話ですかそれ。
え 今もなくなったか。だって前1円パチンコってあったよ。じいさんたちがダラダラダラダラ
本当に
半日遊べんの。
へ
勝ったとこで100円200円。いいだろう1円カジノ、やった16円とかって言いながら最後あのあれだ、景品交換所はワンカップ大関とかな。そうでもカジノの入り口の階段でみんな一杯やってるって楽しいよな。焼きそばをつまみにな。どんどん浮かぶな俺そういう。さあ行きましょう行きましょう、ごめんなさいね、
はい、
ケーキの切れない飛行少年。この宮口さんの目が新しいのは脳の機能に障害があるんだと、あの悪党の人たちは。つまり痴漢の人、それからあの小さい子供を幼児にいたずらする子、それ、
はい、
から立派な放送局が勤めながら帰り道で綺麗な女の人に抱きついて逮捕されたやつ、
はい、
犯罪の動機を聞くと好きなタイプでって当たり前じゃん。そんなもん俺だってやりてえよ、好きなタイプの人には。
ですよね。でそこでやる人とやらない人の違いは何ってことですよ。
そりゃ脳機能障害だよ。そんなもんやらねえに決まってるじゃんお前。
普通はそうですよ
ね。叫び声上げられるに決まってるじゃん、
はい、
この宮口さんの目が新しいのは、これほど脳機能障害とかって罵倒なさっているんだけども、この人の考え方の真ん中にあるのは、障害が見える人はいいっていうわけ。
ほう、
そら申し訳ありませんね、でもね言わせてくださいね。障害があって見える人、例えば足が不自由、手が不自由、目が不自由、でもこの人たちは耳が不自由な人も含めてオリンピックが待ってるんです、可能性としては。
パラリンピックね、
パラリンピック、しかも世界中の人が見て喝采をしてくれるんですよ。では目に見えない障害を持っている人はどうか。支援を受けられない、あるいはこれよくあることらしいんですが、親が隠してしまうんです。で そんで非行を起こして犯罪を起こす。認知機能の弱さに気づいてもらえないんです。お前何遍言ったら分かるんだよ。分かってないんですよ何にも。何遍言ったら分かるんだって叱られて、またその社会に出てもその障害に気づいてもらえず再犯を犯してしまう。それが現状じゃないかとおっしゃる。だからこの宮口さんのおっしゃってることすごいことだよね。目に見える障害の人には道が準備された、いろんな道に進める。それに雇用促進法が励ましてくれて雇わなきゃダメですよって。ところが障害が見えない人たちは野放し、捨てられてる。その捨てられてる人たちを何とかしなければっていうふうに思う。かなさんさ、
はい、
かなさんさんつけたり取ったりつけたり忙しいけどさ、さあね本当一言じゃないよやっぱな。かな、
はい、
芸能人の息子で悪さするやつ何人もいるじゃん、
うん、
立派な女優さんとか立派な男優さんの、まあ大体せがれが多いんだけど、
はい、
犯罪を犯してさ、私自身の仕事仲間もそのことを苦悩にしている人がいる。で、IQ についてもうはっきり言いますね。あのおんぶひもいたずらされそうになったお母さんも聞いてくださいね。ですね、その手のそのつまりあなたにとっては変な人かもしれないが、あの脳機能障害、その人はですね大体人口の 14%。 IQ の点数で言いますと70から84という方は人口の 14%、 2割はいきませんけども1割強、10人人が集まると1人います、
はい、
これは人数が生む病なんですよ、
うん、
もう認めましょうよ、
うん、
その上にこれらの人たちっていうのは親から虐待されたという可能性が非常に高いんです。
ほう。
この人たちは愛情が理解できないんですよ、
うん、
愛情が理解できない認知機能の障害者なんですよ。激しい言葉遣いで気分を害された方がいらっしゃったら申し訳ございません。でも奥さんがお子さん抱えてらっしゃるようにじっと抱いてもらえるっていう幼児期間の記憶がないから人のを外して面白がるっていう脳機能障害に陥っちゃったんですね、
はい、
これもう事実として認めましょう。で、ある国会議員が選挙違反で逮捕されて服役した人がいるんだって、
はい、
その刑務所の中で見たことが自分が思っていたこととあまりにも違うんで、うんうん、その再犯率を下げるためにはどうしたらいいかって活動なさっている方がいらっしゃるんだって、はい、その方のご意見なんか来週この辺りから話を始めてみたいと思います。来週のまな板の上で。